海外旅行を楽しく快適になる37技。その1、海外旅行を決める重要ポイントは、1、より1時期。旅行シーズンに行こうへ行くのはお勧めできません。長期間や繋がりが高まるという金銭面での話だけではありません。一言で言えば全てにおいてそうなのです。もちろん旅行シーズンなら開催している特別なイベントや制限もあるでしょう。大勢の人がいることで旅行気分を味わったり、チーズの感じたり、ツーメイトがあるのも確かです。大勢の人がお金する状況がいい人もいるでしょうが、ごく少数ではないでしょうか。やはり一般的にはあまり多くの人にはあまり嬉しいことではありません。特別なイベントや制限も魅力の半減する場合があります。まず、長期間や繋がりで余分にお金がかかるのは当然のことです。多くの人が旅行へ出かける時はあらゆるところで待たされる時間がなくなります。入国審査で待たされ、タクシー乗り場の前では長蛇の列で待たされるでしょう。街の中でもタクシーを捕まえにくくなります。観光地も大勢の旅行客で溢れているはずです。せっかく観光地に着いたのに人だかりで立ち見なかった経験があります。テーマパークの飲み物も飲み物も待たされる時間がなくなります。博物館や美術館も大混雑をする時期です。入館まで長い時間待たされます。大勢の人で現実を落ち着いていることも難しいでしょう。ここでも多くの宿泊客が来店するため長い作業のようになりがちです。お金がかかる、待たされるサービス品質の低下などあまりいいことがないのです。海外旅行の印象を良くしたければ旅行シーズンを避けるのが一番です。休まないで人が少なく待ち時間が短くサービス品質が良くなります。旅行シーズンを避けることに重視してみましょう。学校の都合や会社の都合もあるとは思いますが、許さずにやりくりしてみましょう。旅行シーズンを外して旅行へ行ったところで旅行上はまったく食べといても食べるのではないのです。旅行シーズンを海外旅行の楽しみの一つといえば、長期の機内食です。食事のメニューは安心ですが、いつもと言ったら、停止のせいか、海外旅行だというふうにさせているのです。私も海外旅行では機内食が大好きです。苦手なビンティー以外はいつも完食をしています。その機内食ですが、おかわりになれることをご存知ですか？いえ、そもそも食べ放題、飲み放題です。通常、長期では機内食が4人に積まれています。食事が終わってからおかわりをゾンビにお願いをすれば、特別な理由がないかにもう一食がしてくれます。おかわりをすることとしては、素晴らしい理由をすることです。ゾンビに食事の量がないので、もう一食いただけますかとお願いをすればおかわりができるのです。また、長期の食事を自分の好きなタイミングでお願いすることもできます。何より機内食は無料です。長期内で4人に機内食を食べれば、現地の食事の食事を食べることもできます。飲み物も好きなものを好きなので飲みます。機内は食べ放題、飲み放題なのです。ゾンビにお願いをするのは少し恥ずかしいのは難点ですが、神の味は隠せてぜひ頼んでみましょう。機内食や飲み物をおかわりする。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その3、ラストスタートの法則と海外旅行の応用せよ。受験勉強で最も差がつきやすいのは本番1ヶ月前と言われています。本番1ヶ月前といえばまさにラストスタートをかける時期です。長期にわたる受験勉強では真ん中は緩みやすいですが、最後はラストスタートがかかりやすいのです。マラソンでも一番差がつくのはゴール直前です。残りのあと少し近いという切迫感のため、残りのエネルギーは素人と勢いになって差がつきやすいのです。このように差し迫った状況では区間には何かを発揮できます。このラストスタートの法則は海外旅行の応用ができます。数日間にわたる海外旅行では一定の真ん中に割れやすいものです。最初こそ勢いがありますが、旅行が何にしやすいかそこでお勧めしたいのは最終日の会の賞金のパートと遅い時間にすることです。旅行に行っての最終日は受験勉強やマラソンのことと同様、特にわずかという切迫感が生まれます。最も最後が待っているはずの最終日ですが、差し迫った状況の中には何かを発揮してラストスタートを取りやすいのです。最終日に限っては他の日より長く感じられるはずです。せっかく勢いのある最終日なのに会の賞金がされるではもったいない。あえて遅い時間にするのです。毎日勢いを持って過ごすことができるでしょう。先切って賞金のみ帰国するまで無事に出るというのです。最終日にラストスタートを取りやすくするため、会の便は遅い時間にする。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その4、温泉施設は観光と休憩と同時に達成できる場所。台湾で旅行に行った時、朝早起きして観光準備をしていました。初めて台湾で興奮していたせいか、自然と朝6時には目が覚めました。初日に行ったので動きやすく、外国人や観光地を片っ端から巡っていました。海底にはクランドで朝食ごとに、大変時間の関係ないところから、次々に観光していると、昼過ぎには騒動を疲れてしまいました。次の日に行こうかなと、外国人を眺めていた時に飛び込んできたのは、補聴中の温泉施設でした。台湾にはかつて日本の植民地だった関係で温泉施設が充実しています。観光の関係で台湾の温泉も経験してみたいな。最初は、観光目的で温泉で向かったのですが、終わることがありました。朝から行動していた際の温泉では、再び動ける力が生まれてきたのです。もう動けないことされていたのですが、何かリセットされた気持ちになりました。この温泉に入った後は、夜の大事情へ行ったり、有名な裏を巡ったり、ショッピングなど、夜遅くまで楽しむことができました。まさに、4ストップで活動した一日でした。それだけ体力が続いたのも、旅の途中で温泉という予定を入れたわけです。一日を有効に活用したいときは、旅の途中に温泉という予定を入れてみましょう。温泉によって、観光と休憩と同時に楽しめ一日を活用しやすくなるのです。旅に疲れた途中で温泉に入る。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その後、お土産を早めに買っておけば、旅の楽しみに専念しやすくなる。旅行に必要なものといえば、お土産です。このお土産をどのタイミングで買うかが重要です。お土産は荷物として飾るので、最終日に買っている人が多いのではないでしょうか。海の旅行で買う人も多いはずです。私も以前はそうしていたのですが、重大な失敗をしてから考えを改めるようになりました。海はうっかり買い忘れてしまいやすいのです。商品に持ち上げているため、うっかりお土産を買い忘れてしまいやすくなります。もしくは商品の登場時間が迫っているため、買う時間がない場合もあります。商品の手からは現地のお土産を買う時間がありません。また、世によって旅の最後に大きな仕事があるのは、気軽になり、旅の楽しみに専念しにくなります。そういう失敗があったため、私の場合、できるだけ商品に買うようにしています。必要なものだからこそ最初に買い終えてしまうのです。夏休みの宿題と同じです。やらなければいけないことを早めに終わらせておけば気軽になります。残りの夏休みを思う存分楽しめるようになります。旅行の時も早めにお土産を買った方が気軽に対抗されます。お土産を買わないといけないという気軽に対抗され、旅の楽しみに専念できるようになります。荷物が飾ると思いますが、ホテルに置いておけばいい話です。どうしても荷物として飾るなら、赤いなどを使っておくのも OK です。ホテルのサービスによっては、ホテルから荷物の調達をお願いできるところもあります。お土産は商品に対応してしまう。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その6、旅行に行くと誰も言わなければお土産を買わなくて済む。旅行に行く前、家族や職場の同僚たちから必ず言われることがあります。お土産楽しみにしているねです。旅行に行けば家族や職場の人のためにお土産を買うのが失礼ですが、あなたはありません。家族や職場の人たちへのためとお土産とはいえ大きな出費になります。荷物も重なるのです。また旅行中はお土産を買わないといけないという気軽になりますも頭のどこかにあります。そのせいで観光地に向かっても心から旅を楽しみにくくなります。お土産を買いに旅行しているようだな。そんな気持ちを抱いたことがある人もいるのではないでしょうか。負担に感じる人にはある方法でお土産を買う必要がなくなります。旅行に行くと誰も言わなければいいのです。禁止しておきます。お土産を買わなければ禁止する必要がなくなり、お土産の出費になるようになります。お土産のことを考えなくていいので旅行に専念しやすくなるでしょう。多くの人は旅行に行くのを自慢したい気持ちになって周りに言いがしたくなります。そこで失敗をするのです。自慢したい気持ちを少し我慢します。わずかな自慢が我慢するだけで楽しむ人、時間が大幅に節約されるようです。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その7、飛行機を降りた後、空港で荷物を早く出してもらうこと。飛行機を降りた後、頂上のターンテーブルで自分の荷物が出てくるのを待つことになります。この飛行機で乗客の荷物が次々と出てくるのですが、場合によっては待たされることになります。時間に余裕がありますが、乗り継ぎの飛行機の時間がなかったり、予約時間が迫っていたりするとヒヤヒヤされます。ターンテーブルで待たされる時間はかなり大きな時間のロスです。ここで自分の荷物を優先的に出してもらえる裏技があります。搭乗手続きで荷物を預けるとき、到着時、手荷物が預けるようにお願いしますと言われるのです。すると、BYSID もしくは PRORIPI というようなシールをスーツケースに貼ってくれます。優先ポイントするシールです。このシールがあるスーツケースは長期の荷物の仕入れ地区に荷物を置いてくれるようになります。そのため、長期を置いた後、空港で荷物を優先的に出してもらえるようになるのです。ただし、このサービスは誰でも今簡単に捨てられるものではありません。本来このサービスはマネージを立てている旅館やビジネスクラスのサービスです。しかし、一般の人でも長期の荷物など合理的な事情があれば許可をしてくれる場合があります。本当に差し迫った事情がある場合だけ、ぜひともこのサービスを利用してみるといいでしょう。現地到着後にその用事があれば、搭乗手続きで荷物を優先的に出してもらえるようになります。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その8、飛行機の中で安くなる3つのアイテム。時差を小さくするために抑止された方法は長期の中で出ることです。しかし、これは難しいのです。狭い空間、うるさいゲットと突然の揺れ、高い線まで。これでまたということを睡眠を阻害する要素があります。中には山々でも睡眠を阻害するような要素があるとなかなか眠れません。そこで少しでも安くするための3つのアイテムを活用しましょう。新品の耳栓。やはり一番重要なのは耳栓です。長期のゲットとはうるさく、深い睡眠が阻害されます。また、重要ポイントは新品であることです。細工された耳栓より新品の方が消耗感が高いためです。アイマスク。目をつぶっていればある程度は作業できます。しかし、できるだけ深い睡眠を取るためには、やはり真っ赤な状態になりそうです。アイマスクがあれば、手軽に真っ赤な感情をつけます。お酒。人によっては酔った方が寝やすい人もいるでしょう。そういう人はぜひお酒の力を変えましょう。ただし、長期の中は気圧が低いためいつも読みやすくなります。あまり飲み過ぎないよう適量に注意しましょう。この3つのアイテムの力を変えれば、長期の中は寝やすい環境ができないはずです。あらかじめゾンビに声が出るので起こさないでほしいと言っておきましょう。 新人の2000台が出力されて、長期の中で安い担当をする。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その9、知られていない長期の特別内職。世界で成長は RBF。長期の中の食事力鍛えるお暇の言葉です。さらに料理にしますか、肉料理にしますか。という意味ですね。高機会では食事には2種類しかないように聞こえますが、ちょっと待ってください。実は長期はどこか特別内職と言われるか知れるが用意されています。ほとんどの航空会社で準備されているはずです。これは以下のような特別な事情がある人のために用意された食事です。中東上の有名魚や肉を口にできない。コレステロールやアレルギーなど健康上の理由がある。ベジタリアン、ダイエット中もし上記の事情になるならぜひ検討してみるといいでしょう。知らなくてたまらないのは損です。またさらに裏技なのですが、特別内職とはいえ特別な理由がなくても注文があります。特別内職をお願いしたいのですが、ストレートに尋ねればすぐ案内してもらえるはずです。普段の内職とは一風変わったメニューを楽しみたい人は一度検討してみるといいでしょう。ただし個人商品が甘いように注文するのはお勧めできません。特別内職は準備している量が少ないため個人が数多く注文すると本当に事情のある人の分がなくなってしまうためです。一人一食程度にしたいなら TPO を諦めながら周りの状況を見て注文しましょう。TPO を諦めながら特別内職を頼んでみる。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その9、長期内の入国カードと税関申告書は誰かに書き換えてしまう方がいい。長期で到着する前には上位長時間でさらにピークになっているところで面倒くさい申告書を書かなければいけないのです。眠った後は寝起きで寝起きていることもあります。しかし、遅れた中で必ず書かなければいけない申告書です。入国審査や税関審査で出資する必要がありますから、どこかのタイミングで書かなければならないのです。無数枠にはいかず、使い方の向きを追って、大抵の人も多いことでしょう。そこで、いい案があります。商品登場して、すぐ買えてしまうのです。面倒なことは使えていないうちに済ませてしまうのです。夏休みの宿題をさっさと終わらせるのと同じです。精神的に気軽な人しています。すでに書き終えていると思うだけで安心感は全然違います。気持ちが軽くなるので、長時間の外国が楽になるのです。上位にお願いをすれば、先に入国カードと税関申告書を頼まれます。面倒なことは先に済ませてしまいましょう。入国カードと税関申告書は先に書き終えてしまう。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その11、やはり専門家の旅行の日程を立てるとき、一人だけの労働力では限界があります。重要な旅行の情報を持っているのは、やはり旅行代理店の人たちです。旅行代理店に勤めているぐらいですが、海外旅行を何度も経験されているはずです。また、一日何十人ものお客さんから要望を聞いて、旅行日程を予断している人たちの意見は大変参考になります。旅行関係の仕事に携わっている関係で、様々な国の最新情報を知っているはずです。しかし、誰でもいいわけではいけません。これから旅行としている旅行先に行ったことのある人を指名してみましょう。いかに旅行を考えているのですが、いかに行ったことのある方を相談させていただきたいのですが、すると、担当者の流れはホテルのやり方やおすすめの回り方など、ツアーの種類やオプションなどパンフレットを並べるだけでは不十分です。代理店の人に共感のいいツアーやオプションなどですかと尋ねてみれば的確なアドバイスをいただけるはずです。私も航空店の手に入れるために旅行代理店にアドバイスをいただくことがあります。いつも彼らたちの情報力には驚かされます。外国人も載っていないような最新情報を知っています。旅行に手を抑えるとこうした方がいいですよ。以前にトラブルを耳にしましたとアドバイスをいただいたこともあります。人によっては自分の体験談を交えてアドバイスをしている人もいます。専門的なことは専門家に任せるのが一番なのです。旅行代理店の人に相談しながら旅行日程を決める。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その順位、海外旅行直前はご覧の吸収力が特に強い。韓国旅行の1ヶ月前に韓国を勉強し始めたことがありました。以前韓国に旅行した際、言葉が全く分からず苦労したことがありました。言葉が分からなくても何とかなったものの、やはりもう少し言葉が分かればよかったなと思ったのです。初めての韓国旅行では言葉に苦労したので、2度目は事前に韓国の勉強を少しすることにしました。少しだけでも勉強していれば多少は役立つなと思いました。韓国の旅行用の会話を使ってキーフレーズを読んでしながら何度も口にしてみました。例えば、トイレはどこですかというキーフレーズです。これは現地で使うはずだと思い、何度も繰り返し読むとして頭に書き込みました。他にもサイズの違う人はありませんが、今夜は話しているのですが、とサウジアラを優先度の高いフレーズが覚えました。すると、淡々と勉強しているように頭に入る力が キーフレーズを通して文法や単語が頭に入ってきます。そもそも現地で使うための勉強ですが、自然とやる気がないのに頭に入りやすくなるのです。韓国で行った時、案の定トイレの場所が分からなくて困りました。近くにいる現地のおじさんにトイレはどこですかと尋ねて教えてもらった経験があります。言葉が通じたことが嬉しかったです。なぜなら現地の人は私のことを普通の韓国人と思ったらしく、どう嬉しかったことを覚えています。海外旅行前の私の勉強のことができるとは思いませんでした。僕の勉強をするなら海外旅行前がベストタイミングです。海外旅行に直前の吸収力は特に高いのです。海外旅行に数ヶ月前からその国の言葉を勉強し始める。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その13、観光バスの最前列こそ最も観光に適した特別シートだ。普通の交通機関としてバスに乗るなら乗っている時間も短時間でさほど座席に大きな違いはありません。しかしバスはバスでも観光バスに乗って旅行をするなら最前列の席がおすすめです。通常バスの真ん中の席に座っていると左右の景色は確認できますが前方の景色は確認できません。前の座席シートが直してみるからです。しかし最前列に限っては前方に並ぶような障害物がないため前方の視界が開けて目立ちないのです。最前列で旅行するのは景色だけではありません。観光バスの天井にはその時々電話にアナウンスしています。後ろの方に座っていると聞こえにくい分からないことがあっても質問が次第ですね。しかし最前列には天井の説明がよく聞こえます。分からないことなら天井には目の前にいるので気軽に聞きやすくなります。景色は見やすく話が聞きやすく質問もしやすい環境。まさに観光バスのベストポジションです。最前列の席に限っては特別シートといっても過言ではありません。ここに座ることができれば観光旅行を何回も楽しむことができるでしょう。観光バスに乗るなら最前列の席を選ぶ。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その14、船には船酔いしにくい席と船酔いしやすい席がある。旅行中、移動手段として船に乗ることがあります。船で問題になるのは船酔いです。個人差はありますが、船酔いしやすい席を押す人もいるでしょう。実は船の中でも船酔いしにくい席と船酔いしやすい席があります。船は長さ優先も言えます。そのため船の中心に近い席ほど揺れが小さいため酔いにくくなります。一方、船の中心から離れる席ほど揺れが大きいため酔いやすくなるのです。特に注意をしたいのは船酔いを解消させるために簡単で出るケースです。簡単に出てその空気を吸えば気分転換になり、少しは船酔いが軽減されると思います。その新鮮な空気や空気が変わることで船酔いが軽くなる場合もありますが、逆に悪化するケースもあります。船の外側である看板は最も船の中心から離れているため揺れが大きいのです。簡単に出た結果、余計に船の揺れを感じて悪化させてしまうことがあります。簡単に出てその空気を吸っても、なかなか船酔いが治らないのはそのためです。もし外の空気を吸っても治らない人は、おとなしく船の中心からでゆっくり横になっていた方がいいでしょう。船酔いしやすい人は船の中心からの席に座るようにする。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その規模、繁華街の真ん中から高額のホテル代はメリットで相殺できる。ホテルは繁華街の真ん中を狙え。何度か海外旅行をして私にも教訓があります。ホテルは繁華街の真ん中を狙えです。ニューヨークで旅行に行った時、目指したのは繁華街の真ん中でした。タイムズスクエアから歩いて3分のホテルです。これが大正解でした。ホテルの立地条件というのは重要です。拠点のどこに住むかで次のステップが全く変わります。安いホテルを探そうとすると郊外になります。宿泊料の節約ができますが、デメリットもあります。立地条件の悪いためホテルから駅まで歩かせ、電車の乗車時間もかかります。単なる移動のためだけに時間とかで体力が要求されるのです。一方、繁華街の中心にあるホテルはどうでしょう。ホテルを出た瞬間から見たところに見事があります。ある程度の間に観光、時間が空いた時に出来、疲れたらホテルに戻って、一休みし、また出かけることができます。もちろん、一条件内容でこれだけは少し高くなります。しかし、実際はそうともいけないのです。場所がいいですが、タクシー、電車、バスなどに頼る必要はありません。移動する時間、移動する体力、交通費が大幅に高くできるのです。多少、ホテル代が高くても、そのメリットを相殺できることのメリットが揃っているのです。総合的なメリットを考えると、むしろ格安も考えられるでしょう。それに気づいたというものを持ったホテルは、繁華街の真ん中を狙うようになりました。高いようで、実は安いのです。ホテルは少々高くても繁華街の真ん中を狙う。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その16、多くの人は離婚カードを難しく考えずに、実は産業を得ていればいい。トラブルを未然に防ぐ意味で離婚カードは必要です。離婚カードは、フライトの予約を再確認することです。航空会社によっては、手品によって、フライトの予約が取り消されている場合があります。今回やってはならないことですが、人間が処理するために、手続きの問題や勘違いがある程度の確率で発生するものなのです。離婚カードは強く推進します。ただし、ここで働くのは、英会話です。一度目は、僕の言葉で離婚カードができるとしても、対応での離婚カードは英会話が必要です。前もって、やらなければならないと笑っていても、英語になって、という心理的な考えが直して、考えることもあるでしょう。難しく考えすぎです。私も最初はとても緊張しました。つまりは、大変そうに思いますが、実際にやってみると、一瞬で確かに壊れます。この英会話は要求されません。離婚カードは次の産業英会話だけでできます。RECOMMICACAROMMICACUCHI。FLIGHTCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUCHICACUC 長い役回答は状況に応じて変更しましょう。難しくありませんね。問題がなければ OK。REC OMFIRE NEE と言われて終了です。リコンファームというと長々しい会話をしてやりとりをしなければいけないと思いますが、やってみると一瞬です。簡単です。電話をする前の緊張感は何だったのかと思うのです。産業 AI 化でリコンファームをスムーズに終わらせる。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その17、天文無料で丁寧に扱ってもらえる一言とは、スーツケースに関するトラブルを何度か経験したことがあります。飛行機が動作に着陸し、天文上で止まっていたときのことです。ようやくスーツケースができたと思ったら、川に入った姿でした。預ける前は綺麗なはずだったスーツケースが表面に傷がついていたり、手込みが増えたりしていたのです。明らかに乱暴に扱われたと正面ではある状態でした。おいおい、完全にしてくれよ。クレームを言おうかと思いましたが、旅行先月に予定があり、時間に余裕なくて面倒でもあったので、そのままにしました。私の場合、スーツケースに入り込むと傷だったらまだ良かったのです。もし、木が入っていたり、穴が開いていたりしたら大変です。天文を運ぶ際、カビが乱暴に扱ったのが原因です。実は、こうしたトラブルはよくあるのです。運搬作業は乱暴に扱われる場合が多いです。そこでスーツケースを預けるとき、こういうことを以前にする方法があります。空港で同乗手続きをする際、係員に下りでお願いしますと言えばいいのです。FRADIB と書かれた目立ちシールがスーツケースに貼られます。これがあると、運搬する人は壊れやすいものが入っていることの証明であり、問い合わせが丁寧になるのです。もちろん、手数料を取られることもありません。ただ、これだけです。スーツケースに傷や手込みを完全に防げるわけではありませんが、注意を促す方法があります。同乗手続きをする際、係員に下りでお願いしますという。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その17、水には大きな問題で砂を入れる。スーツケースの水にはただ詰め込まないという問題ではありません。スーツケースを飛ばしてあげていると重いものは下に下がってきたり振動で人を傷ついたりします。スーツケースの入れ方にセンスが現れ、詰める量も変わります。そこで上手な入れ方があります。まず大きなものから入れましょう。重いものはスーツケースの外の方に入っていると形がしなくなります。余ったわずかな隙間を入れるように入れます。するとスペースを効率よく利用できますし、柔らかい理由によって干渉効果も得られます。大きなものから入れて余ったスペースを入れる。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その19、ブランド職人からきちんと社宅等で行くタイミングが良くなる。人によって海外旅行の目的なショッピングという人もいるでしょう。観光やグルメはあまり興味なく、今は安く見られるために海外で出かける人も少なくありません。特に高級ブランド品は海外の方が安く見られることがあります。僕で海外のブランド品を手に入れようとすると、海外からのブランドのお客さんが買っているため、割高な場合が多いです。その点、直接海外で手に入れるなら、その手口も買っているため、いくぶん安く購入できます。また、世界的な海外ブランドの場合は、海外の方が注意が多くて、海外の幅も広がります。そういう高級ブランド品をショッピングすると一つのアドバイスがあります。ブランド職人からきちんと社宅をするのです。本来、海外では高級な格好は危険ですが、この時はきちんと社宅でブランド職で向かうがいいでしょう。ショップの店員はまずお客さんの社宅で接客のランクを考えます。きちんと社宅の商品は上客だと判断して、良いサービスを提供します。可能ならそのブランド職のブランド品を見つけていくと良いベターです。A ブランドなら A ブランドの服装で行くのがいいそうです。ショップの店員は自社ブランド品のものが見なくても商品ではあります。自社ブランド品の愛用者と笑うと、ショップ店員の態度が良くなります。ブランド職で買い物に行くならきちんと社宅で行く。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その10、旅の目的を意識すると、より楽しみやすくなる。あなたが海外旅行をするとき目的を意識していますか？なんとなく海外で行ってみたいから。海外旅行は人それぞれですが、なんとなく勉強はお勧めできません。時間とお金の使い方が曖昧になり、他の思い出も取りにくくなるからです。海外旅行をより楽しむためには目的を意識することが大切です。なんとなく海外旅行に行くことを明確に目的を定めて海外旅行に行くことは運転の差です。なぜ海外旅行をする際に目的を意識するのか？それは時間とお金を動かす選択と集中しやすくなるからです。海外旅行は時間もお金もかかります。観光、グルメ、ショッピングも全て楽しめれば一番いいのですが、時間もお金もかかりすぎるため現実的ではありません。そこで自分の旅の目的は何だろうか、今一度意識します。そうすると、構成がいいという選択が見えてきて集中しやすくなるのです。例えば、観光名所遺跡や博物館や美術館などに時間とお金をかけるといいでしょう。その一方で、たくさん集まることが考えられるので、もちろんは少ないにしたり、靴は買い物にしたり、通風が考えられます。グルメという目的はどうでしょうか。反対にレストランの中心に時間とお金を使うことになるでしょう。その一方で、いろいろなものを口にしますが、万が一に備え、協力を事前に持っていくべきだということが見えてきます。ショッピングなどの目的はどうでしょうか。デパートの営業中心に時間とお金を使えばいいでしょう。万が一の口に備えて、海外旅行券を買っておいたり、クレジットカードを前に持っていったりすればいいでしょう。何が目的か。目的があるからこそ必要なことも見える。時間とお金を動かして選択を集中できるようになります。同時に、何そのトラブルも見えてきて、トラブルを未然に防ぎやすくなるのです。旅をする目的をはっきりさせる。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その10時、レストランや劇場で案内人が乗せてと案内されやすくなること。レストランや劇場では案内人が席へと案内してくれることがあります。どの席に座るかはまさに案内人次第。劇場ではほんの少し座る席が変わるだけで何か楽しみが全く変わります。できるだけ真ん中の前の方の席に座りたいと思いますね。ここで同席に座ることがあります。案内人から案内される前に早めにチップを渡しておくのです。こんなチップはサービスを受けてから渡すものですが、ここでは特別に先渡しです。案内される前にチップを多めに渡すことで案内人が同席へと案内してもらいやすくなります。特に渡すときに先のようにがポイントです。先のようにチップを渡すことで私は同席に座りたい。お願いしますというニュアンスが触りやすくなります。言葉として言わなくてもきちんとしたサービスパーソンなら渡ってくれます。配慮して案内してくれることでしょう。早めにチップを渡して案内人の機嫌を良くしておくのです。席に案内される前にチップを多めに渡しておく。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その順に、車に乗りやすい人は運動バスを狙え。バスに乗るときは新しい方が快適であるように思います。説明故障なくて、よいもなく快適でしょう。しかし、酔いやすさに関しては、新しいバスを酔いやすいのではないかと感じます。新しいバスは独特の車の匂いになるためです。新車を購入したときを思い出しましょう。新車の車の中には、いかにも新しいという何とも言えない独特の匂いがあります。私はあの匂いが苦手です。匂いを嗅いでいるだけで気分が悪くなることです。新車ほど酔いやすいと感じる人は多いのではないでしょうか。その点、本当のバスは来るがゆえに独特の車の匂いがあまりません。また、本当だからこそ、窓の隙間が悪く、窓の隙間から風が入って、換気が良くなります。こうしたメリットがあるだけで、逆に酔いにくくなるのです。自分は酔いやすい体質だ。そう自覚をしているなら、むしろ安い本当バスの方が快適な旅行ができるかもしれません。酔いやすい人は本当バスの酔い。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その13、普段は目立たない行為者は海外では役立つ。旅行へ行くとき役立つのは行為者です。男性は方向感覚が優れているので、行為者なんていない人が多いのです。しかし、積み上げた土地から言える話です。積み上げた土地は当然文句がありますが、海外で旅行となるとそうはいけません。自分は方向感覚に優れていると思っても、全く道の道を歩くことになるので、迷子になる可能性があります。方向感覚で現地の人に来たらいいんじゃないかと思いますが、現地の人でもやはり間違えることもあります。また、方向感覚が分かるために人に来るのは手間です。抵抗感を持つ人もいるはずです。その点、行為者は絶対に間違えることはありません。いつでも気になりなくされます。特に方向感覚が長い女性は方向の人ではある行為者は必須です。その他行為者は山奥で行く場合も有効です。山奥で相談するのは自分は方向感覚が優れていると過信した人がなるのです。万が一ということも考えれば持参して損はしません。命に影響する可能性があります。普段は目立たない行為者ですが、旅行の時は命に関係することが重要相手になるのです。行為者を持参する。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その14、部屋を変更して終わりやすくなる技。ホテルに到着して予約した部屋へ向かうことになります。部屋の鍵を開けて入ってみると想像していた部屋とは違う場合があります。日当たりが悪かったり、斜めが悪かったりするのです。しかし、部屋の電話を使ってホテルの表現にイメージが違うので部屋を変えてほしいと言っても相手は断られます。部屋の中の欠陥がある場合は変更してもらいます。日当たりや斜めが悪いというような経理の内容ではホテル側のルールがあるため聞いてもらいにくいのです。宿泊客の罠を許してしまうと他の宿泊客からあの客が出ると文句が出ることでしょう。しかし、ここで部屋を変更して迷いやすくなることがあります。部屋を変えてほしいという内容では電話ではいけません。簡単な方法でお願いをするが簡単に断られます。電話では断りやすいですが伝わりにくいのです。ではどうすればいいのか。スーツケースを持参したままもう一度ホテルの表に戻って部屋を変えてほしいと主張してみましょう。すると変更してもらえる可能性が高くなります。スーツケースを持参して表に戻ることで私はこの部屋に泊まるつもりはないという断固とした意思表示になるからです。インパクトが強くフロントスタッフに熱意が伝わりやすくなります。スタッフにとっても申し訳ない気持ちにされることでしょう。その結果部屋の変更を聞いてもらえる可能性が高くなるのです。本気で部屋を変更してもらいたいときはスーツケースを持参してフロントまで戻ってお願いしてみる。海外旅行が楽しくて快適になる37技。その15、入国審査を少しでも早く済ませること。海外の航空に到着し、飛行機を降りて最初にやるのは入国審査です。この入国審査ですが、厄介です。時期やタイミングが悪ければかなり待たされてしまうのです。ちなみに、私はロサンゼルス国際空港で1時間半以上待たされたことがあります。10時間のフライトで取り組みされているので、入国審査で待ったままずっと待たされて苦労した思い出があります。せっかく到着したのに入国審査で待たされて大変でした。では、この入国審査を少しでも早く済ませることはないのでしょうか。裏技ということではありませんが、実に単純で効果的な方法があります。まず、入国カードは必ず機内で書き終えておきます。飛行機を降りる前には、なしです。 単純なことですが、これをしている人は少ないように思います。長時間のフライトで勝利を得た後は、疲れのため多くの消耗などが生じやすい。しかし、ここが勝負です。わずかな私の能力で、また再び時間を大幅に短縮できるのは確実です。入国審査のゲートまで突破しましょう。飛行機から降りた入国審査のゲートまで脱出。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技、その重力。こういった情報は、自分から天井に尋ねる姿勢が必要。旅行会社を通して団体で旅行に行くとき、天井になすことがあります。団体旅行案内する代表者です。やはり、現地の事情に詳しい天井になると、安全も良くなりますね。わからないことが違いですし、困ったことも頼りになります。さて、頼りになる天井ですが、天井の後ろ姿になっていないでしょうか。多くの人は、詳しい話は天井に説明があるだろうと思っていることでしょう。もちろん、天井は案内役ですから、旅に必要な情報は、同等に応じて説明があるはずです。しかし、その多くの説明は、基本的な内容が一般的です。細かいことまで説明しようとすると、時間や体力の都合で難しいのです。そこで必要なのが積極的に尋ねる姿勢です。こういった情報は、やはり、自分から天井に尋ねる姿勢が必要です。例えば、お土産を選ぶのに困った時は、喜ばれやすいお土産物はありますかと聞いてみるのもいいでしょう。大きな難しさですが、こういう組み手回りはどういうルールがいいですかです。自分から知らない限り、いらない情報があります。現地何度も旅行したことがある天井には、やはり、同等です。外国人も乗っていないような最新情報や裏情報を知っていることもあるでしょう。自分から積極的に聞けば、こういった話や同等を聞くことができるのです。偉そうに態度にならず、腰を低くしながら尋ねれば、天井にも親切に答えてくれます。そして、得られた情報で旅を得することもあります。受け身ならず、自分から天井に尋ねてみましょう。天井に答えられれば、旅も快適になるのです。積極的に天井に尋ねる姿勢を持つ。海外旅行が楽しくて快適になる30の技、その17、マッサージや美容師は隠れた情報通である。海外旅行客の多い観光地は旅の際を癒してくれるお店があります。マッサージやエステティックサロンなどです。高級なホテルならホテルマッサージサービスやエステティックサービスもあるでしょう。男性でもマッサージサービス、女性ならエステティックサービスを利用する人も多いのではないでしょうか。マッサージ師は仕事を毎日様々な海外旅行客と相手にしています。マッサージ師ともならリラックスして会話が弾みやすく、ほんまに会話も飛び出るでしょう。そのためマッサージ師や美容師は新しい情報を手にしていただけた情報通なのです。旅のホテルの情報を手に入れるため余裕があれば利用しておきたいことです。言葉もありますが、リラックスできる時間の中、ボディランゲージを交えればコミュニケーションが成立するはずです。美味しいお店、人気のある観光地、おすすめの食事情報。その他にも役に立つような裏情報など数多くネタは揃っているはずです。マッサージやエステティックサロンは少し値段もしますが、お得な情報を手に入れると考えれば、格安を考えることもできます。マッサージ師や美容師はお得な情報を聞きます。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技、その18、女性が持つお菓子室、おしゃれをワインに楽しめること。女性が海外旅行へ行くとき、スーツケースを見ると、いいのが楽しめることでしょう。海外旅行となると、数日間宿泊することになりますが、持参するのも重要になるはずです。それで現地で今をする予定があれば、カジュアルな服装や清掃を用意したりと、なおさら持参するのが増えます。しかし、ここで難しい問題があります。おしゃれをしようとすると、それらの服を持っていくことになり、荷物が重なります。だからとはいえ、荷物を増やそうとすると、持っていける服は考えます。荷物を増やしつつ、おしゃれを楽しめないのか。そこでおすすめしたいのがスカーフです。普段着ている服にスカーフ一つ身につけられて、あと落ち着いた華やかさが現れます。カジュアルな服装でもスカーフ一つで上品な雰囲気が出るらしいです。世の中の際にも活用できます。スカーフなら持参を大きくさせることもありません。何種類か持参していただくこともできるのです。スカーフを使って、おしゃれをする。学生の特権の一つといえば学生割引です。運賃や入場料を割り下げるので海外旅行では得をします。学生が海外旅行をするならこの特権を出さないではないでしょう。しかし、ここでよくある落としがあります。僕で使っている学生証をそのまま使えたと思っていると同じです。判断が難しいなら使える場合もありますが、基本的に海外では使えないと思っていた方がいいでしょう。海外の人は未来の文字で書かれても今後の学生証かどうか信用できないからです。学生なのに学生割引ができない。そんな失敗を犯さないために、あらかじめ旅行前に国際学生証を取得しておきましょう。ユネスコで承認されている国際的な学生であることを証明する4つの文書名書です。安く見られ、初日で発行している場合が多いようです。これならば海外でも堂々と学生であることを証明できます。ホテル、レストラン、文化施設などで学生割引ができるのです。学生なら旅行前に国際学生証を取得しておく。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技、その30、海外で学生でなくても学生割引なく国際青年旅行証。学生割引は学生でなければ得られない特権と思っていませんか。海外で学生であることを証明するためには国際学生証が必要です。しかし、実は学生でなくても学生割引ができる別の選択肢もあります。国際青年旅行証という旅行証です。ご入場カードという愛称でも知られています。実はこのカード、学生でなくても18歳以上16歳未満の人なら誰でも取得できます。海外旅行するのは前提のため、職員はパスポートも必要です。国際青年旅行連盟ということが発行している国際的な証明書であり、海外でも通用するのです。厳密には国際学生証とは異なります。しかし、国際学生証と同じような特権があり、レストラン、文化施設など多くの学生割引が受けられます。また、研修を求めるために海外を旅行しているのなら、勉強の一環で国際学生としては採用しましょうということです。特にヨーロッパでは通用する場合が多いようですが、通用するためには国によって異なるため注意が必要です。発行手数料はそれほど高くありませんから、これらとっておくといいでしょう。とりあえず、学生割引の相性のところは、定時収入という使い方がおすすめです。詳しい諸方法は国際青年旅行証で検索してみましょう。26歳未満の人なら国際青年旅行証で学生割引の特権を受ける。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技、まとめ、その1、旅行シーズンを避けることに重視する。その2、機内食や飲むものをお断りする。その3、最終日にラストスタートを駆け出すため、帰りの今は遅い時間にする。その4、旅に着いたら途中で温泉に入る。その5、お土産は初日に対応してしまう。その6、こっそり旅行してお土産のためや費用を確保する。その7、現地到着に住む用事があれば、搭乗手続きで荷物を優先的に出してもらえるようになりする。その8、新品の店に買いますを押さえて、商品の中で安い環境をする。その9、TPO を集めながら特別機内食を頼んでみる。その10、入国カードと税関申告書は先に書き終えてしまう。その11、旅行代理店の人に相談しながら旅行日程を決める。その12、海外旅行に数ヶ月前からその国のことを勉強し始める。その13、観光バスに乗りながら最前列の席を狙う。その14、船酔いしやすい人は船の中心近くの席に座るようにする。その15、ホテルは少々高くてもパンからライトの中を狙う。その16、産業の営業まで離婚カードをスムーズに終わらせる。その17、搭乗手続きをする際に係員に船酔いでお願いしますという。その18、大きなものから入れて余ったスペースを入れる。その19、ブランドショップで買い物に行くならきちんとした格好で行く。その20、旅行する目標をはっきりさせる。その11、席に案内される前にチップを多めに渡しておく。その12、酔いやすい人はオンドバスに乗る。本気で部屋を変更してもらいたいときは、スーツケースを持参してフロントまで持ってお願いしてみる。その15、飛行機から降りたら入国審査のゲートまで出す。その16、積極的に天井に尋ねる姿勢を持つ。その17、マッサージ師や美容師から特な情報を聞き出す。その18、スカーフを使っておしゃれをする。その19、学生なら旅行前に国際学生証を取得しておく。その30、26歳未満の人なら国際青年旅行証で学生割引の特権を受ける。